昭和20年8月の9日、はいはい、ねえ、これはね、雲一つない、あの日本晴れだったよ。
はい、長崎の天気はすごい良かった
んですよ、ね。11時2分待ってね、子供の時であるけど、それ時間は分からんた、はい、ね。おでどう、私は 家の中に寝とったけど、もうね、隣の杉尾君たちは、あの、箱の、あの釣り船の上で遊びよったんだ。そしたら、その、線香、光だな、うん、光がバーッと走ったさ、うん、
ここでも
走ったよ、
見えた、
もう、距離多分30キロぐらいですか、ここからだ、
30キロ、弱
ですよね、
うん、うん、走ったよ、光が、
うん、
光が、なんかって言って、その瞬間に、あ、すぐ近くのね、この辺りに爆弾が落ちたようなね、そういうとどろき響きだったよ。
音もですか？
音もものすごかったんだよ。
光と音と、
光が先に走った、うん、そして音がした、うん、で飛び出た、飛び出た瞬間にね、飛行機が3機だったと思うよ。
飛んでいたわけ
だよ
ね。こっちからこういったような感じ、こちらからこういったような感
じ、長崎市の方に向かっていって、うん、
また帰ったとな、
帰った、
そのまま
落としてた、
また紛ったと、
紛ったと、置いて、置いてね、落下さんがね、
見とった
わ、あら、ゾンデかなんでかっていうとね、
まだ俺
見
てやってくんか、畑にいいぞってな、
落下さんがね、2個くらい落ちたと思う、
落ちたって、置いてもうシャリシャリかけてきたって、わけさんって
もうみんなびっくりしてるから、もう大太郎仕掛け逃げるさ。
高木さんっていくつの頃ですか？
10歳、
10歳
だから66年、
今
奥さんも知りとった、おじさんと今奥さんも知った、
そのしたいね、だいたいクルドたちが
どうさったの、ここからテレビで僕らが見てる原爆って、うん、こういうキノコ雲なん
だ。そう、それはね、もうキノコ雲、
赤じゃない、紫じゃないですもんよ、
見えたわけですね。
こっから見えたんですかね、
これこれもう満開だ、
満開だ、
満開やな、
うん、俺たちが見てるのはアメリカ軍が撮ったこキノコ雲の上から逃げていくところじゃないですか、
う
ん、見たこと、
逆にこうなんだ、下からこう、
下からもくもくもくもく上がってこうなった、
キノコ雲が見えたわけですね。
音はね、海の向こうで花火なかったり、夏休みになれば、
うん、あ、そっか、
それを聞いてるけん、それで花火とこでなかったりな、現場の前で、
うん、どんどんって
来るもんな、花火の音で
さ、うん、おじさんに聞いて、おじさんのが草むしり行きよって言っとって、
うん、家に助けてきて、もうどこなんちもすごかった
り、うんうん、そしてね、避難民がさ、夜も昼もな、うん、こんな薄っぺらな履物もないくらい、うん、ない時だから、下駄なんかもそのもうこうせんべいみたいになってる、うん、そん下駄履いてからね、西に東に、ああだんだんだんだん行ったよ。でうちあたりにはね、広島からも来たわ、
ああ
広島からどこからおいでたんですかって、あの親父が言って、広島から逃げてきましたって、うん、避難してきましたって、ほいで飯は炊いてくれないしって言わしたよ。その飯がね、麦飯さ、
うん、
麦飯でね、飯は炊いてくれるんですかって言って、うちの親父飯はの炊いてやれって言って炊いてやらしたよ、うん、あ、バスが来たって。バスはどんなバスと思うか、だからここか、あ、おじさんに聞いてるの、これから向こうにその原爆が落ちたと、本当あら哀れだったね、ほ、うん、でね、あの消防団とかね、青年団とかね、あの青年団あったろうけど、消防団の人たちがあの急助けに生かしたわけだ、こちらから
からも、
うん、こちらからも、うん、生かしたわけだ、うん、で生かしたったよかけど、二次被爆を受けたわけだ、
そうですね、うん、
ほんでね、早死にこうした人たちが多か、
20年30年経ってから死んだ人もいっぱいいるわけですよね、
う
ん、
そう
でも最初長崎で原爆が爆発したじゃないですか、
うん、
その時にもう広島があったから、あ、長崎にも落とされたってすぐ分かったんですか、その当時は。
いや原あの新型爆弾って言おった、原子爆弾って言おった、新型爆弾、新型爆弾が落ちたげながって言って、 そしたらその15日が終戦じゃったんだよな。うん、こうで、ああひどかったねやっぱね。避難民も、あのね避難民でね、神いる中に人が、はい、こう夜も昼も、
え、そういう人も
神家の中に人もおら
った。来てたんですか。
神気のない人も、あら途中でボクボク抜けたわけなくんか。
避難民もこっちにやっぱ来よったわけ
です。もうそら1ヶ月以上続いた。夜も昼もね、もう食べ物もないし着るものもないし、木の実木の実全部逃げ逃げ回ったわけだよ。
杉山さん、私はその病院でね、長崎に、
ほんであの長崎西港ね、長崎西港のね庭はね今でもいじられないはずよ。長崎、西湖の庭はなんでか、あそこでね、あの鋳型、井戸の井上の鋳型にね薪を積んで、その薪の上に死体リヤカーで死体を運んできて、あそこではもうどんどんどんどん死体を積み上げていって、どんどんどんどんどん燃やしとるから、あこれはね骨が出てくると、まだ白く時々で出て
くる。それもいっぱい出てくるけど、でも原爆でもう蒸発して消えちゃった人もいっぱいいる。
そろそろ蒸発した人もおろうがいる。そしたら私が聞いたところで、ばあさんが、あるばあさんが言った、どがんして来たかないって、あの親たちが聞いて、またがってきたって、また飛んできましたって。そしてあのですねってひどかですよって言うて、ひどかものもそれ相当ひどかったんだろうけど、あの馬のねあの腹綿が飛びで取りましたとか、あそれもこう見ながら来たすかないって言ったら、川の方にもたくさんおりましたって言ったよ。ほんでその人話す時に手がガタガタガタガタ震えながら話したのが恐ろしかったんだろうな。そりゃそうだろう、逃げ場がないんだから。
うん、ね、川の中で手とか足とかない人がね、水をくれるとかって言って、姉ならそかな、杉山さんの妹か。
妹
ならそか。このばあちゃんの妹にならそかで、その原爆を落ちた時に長崎の病院に看護をしておられた。死んどる場合って、なんかおさんたちが言わせないのか、そしたら1週間が10日したけど帰ってきたと、骨盤にね、もう原爆の人の場合、生きとるもんかもって、もう死んどるじゃって、そしたらひょっこりそれから1週間が10日ぐらいしてから帰ってきたと、後ろから見ました、おばさんたちね、
すみえさん、まあ、みんな引っ張り出されてね、その、昔は看護部って言ってたけど、看護師さんやけど引っ張られて行っとっとった、みんな行ったと。
行っても行っても足りないですよね。
足りない、
全然、
でその時に引っ張り出されたね、っていうあの家政科の先生と出会ったんだけど、どがんしよったですかって言ったら、私たちも連れられて行って、長崎のね、あの、高前町とかで、高前小学校かどこかって言ったよ。その小学校に連れられて行ったんですけど、松山さん、あの薬も何もなかったですよって、何ばしたんですかって言ったところがね、赤チンキはね、そういう、やけどしとんじゃろ。ね、みんな焼かれとるわけじゃんけ、熱に焼かれとるわけ。ただ、赤チンをこう塗るだけだったですよって、それだけだったって、それがあの9号ですかって言ったら、それは9号やったって。でもどんどんどんどんもう寝てられてて、その場でもうどんどんどんどん死んでいかしたですよって、
赤チン
ぐらい
で生
きがい
も
ん
で
ね。
その人
何もなか
った っけ、何もなかったよ、薬がなかったよ、
怪我して監督がこうする赤チンギじゃがね、
それとアラビがよかったもんな、
アラビってな1000度ぐらいって言うとね、1000度ぐらいって熱風が、
中心部、
それけんか、あれアメリカの実験じゃけんね、広島長崎にいた ウラン型とプルトニウム型って言うてからさ、うん、全然違った核反応がすったみしろわけた、うん、型が違うでしょ、うん、きっとそので広島の方が原爆自体は飛ばんだから、うん、長崎の場合は小さくしておられた、うん、だからできれば武器や喧嘩小さく作っておられた、うん、だからその化学反応でウラン型が広島、うん、プルトニウム型が長崎、うん、勝
美さんどこで勉強させたと、そのことは
でそのなんか俺はアメリカに負けたでしょ、うん、で父ちゃんの先生言うとだったら本当にでも絞ってん、どうしてこう思えばですよ、まあ、一つの悔しさもあるし、ただ負けてよかったとかもしれん、無茶ばしすぎとるわけで、うん、ただあの当時のことを、うん、今の尺度で批判することはいかんことやけど、うんうん、
みんな頭立てで吐いとらんとか。まあいい
じゃないですか。でもあの長崎の原爆って広島と違って、広島原爆ドームがあるでしょ。うん、であれ見たら、うん、戦争知らなくてもすごいことがあったってわかるけど、うん、長崎ってアメリカ軍に壊されちゃったじゃないですか。浦上天主堂とか。うんうん、鳥居とかは確か残ってる。
あれはね、あれはその私たちあの信者がな、あのカトリック信者あたりもね、なぜそのイエスキリスト教を信じておる私たちをな、なんで攻撃したかっていうその恨みをずっと持っておったわけだ、ね、ところがな、あそこの、浦上天主堂 の、 その、原爆のね、モニュメントさ、はい、ね、あの門柱をね、あの家の一部分をね、うん、なぜあの壊したか、これは政治的な、
う
ん、あれだ、動きた
最初残してたんですよね。
残してた
んだけど、うん、僕が調べた時はやっぱアメリカの一方的に壊したって。
一方的ではなかった。
一方的ではない。
あれ違うか、今また再建しておけん、うん、元々の半分壊れた浦上原子炉をさ、うん、広島の原爆ドームのように残そうというとあったわけですよ、ね、
う
ん、
それをやろうとしてたらしい、
ね、ところがある県会議員の人がさ、うん、それを残し言えば、まあ、今風に言えば自民党とこう、うん、民主党選挙だった、うん、あるその議員の人がさ、県会議員の人が、うん、もうそらいかんと、うん、残せないと、うん、そしてその、まあ、今ならば原爆ドームのことで残すとかいい、良かったとかもしれんと、うん、
僕はそうしないと、うん、
さっき言わしたことで政治からに、うん、
政治的な、ね、動きでの中で消された、
確かに原長崎県の、うん、県議会の議事録には残ったはずよ。それはね、昭和22、23年ぐらいか、
うん。だからほら、広島は毎年原爆を落とされた日になると、まず原爆ドームを映すと、そうそう、うん。で、その後原爆を見ると。うん、長崎はすごい綺麗な石像を見せると、うん。でもあれは戦争の後に作った美しいものじゃないですか。
そう
です。でもあれを見た、多分戦争知らない子供たちが見ても何もわからないんですよ。うんうん、でも長崎の原爆っていうのはもう こうやって話しても伝えていくしかないじゃん、うん、そうなって
くる。だから、うん、あのそれに反発してね、あの、あの長崎は消されたっていうようなことで、うん、あの作家のあれなんて言ったかな、うん、あのまたあの、作品を出しとるんだけどね、うん、あのあれは政治的な動きで消された、
うん、あの調べたらですね、
あと鳥居も半分だけ残ってる鳥居とかもあります。
大御神でしょうから、大御神
で、でもあれも今普通の道のところにもパツってあるだけだし、
あそこのね、あのマリア像ね、傷ついたマリア像さ、はい、あのマリア像はね、あの風で吹き飛んでさ、はい、浦上側まであの飛ばされとったはずよ。それをね、あの探し出してきて、あそこに、うん、あの元のところに戻しとったとはってね、今どうなってるか知らないよ、うん、それもね、消されかかったとはって、マリア像までは破壊戦だったの、
顔だけのあっとんな、うん、あれは確か何年か前にあん、生かしたもんない、こう顔だけ、うん、ヨーロッパもさ、うん、
確か持っていっとるはず、
長崎も調べたりしたし、あといろんな文献見